2022年7月10日、本日は聖霊降臨節第6主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美歌446番を賛美します。賛美歌446番。一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または主法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第71編1節から8節。賛美歌の後ろの購読詩編のページ76ページにございます。詩編第71編1節から8節。賛美歌の後ろの76ページ。 四識者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。購読詩編、詩編第71編、1節から8節。主よ、身元に身を寄せます。恵みの御業によって助け逃れさせてください。常に身を避けるための住まい、岩となり、あなたは私の大岩、私の砦、私の神よ、あなたに逆らう者の手から、主よ、あなたは私の希望、母の胎にある時からあなたに寄りすがってきました。私は常にあなたを賛美します。多くの人は私に驚きます。私の口は賛美に満ち、お祈りいたします。隠れたところにおられ、私たちの隠れた思い、隠れた行いをすべてご覧になっておられる主イエスキリストの父なる御神、今ここにあるとき、すべてを忘れてあなたの眼差しの中に立つことができますように。この一週間を振り返ってみましても、私たちはあなたに見られていることよりも人に見られていることを恐れ、人の前に立つ姿を取り繕い、人の目が自分を判断することに一喜一憂する思いで生きていました。私たちは自分の家族すらあなたの眼差しで見るように見ることができませんでした。自分の偏ったわがままな眼差しによってしか人を見ませんでした。そのために自分も不安になり心配し、時に苛立ち、あるいは開き直って生きることしかできませんでした。あなたが隠れた思い、隠れた行いをすべてご覧になりご存知であるということは、まことに厳しいことであります。しかしこれほど確かで安心なことはまたないと信じることができますように。主がご存知でいてくださる、信頼できますように、あなたが一人一人をその慈しみの眼差しで、正しい眼差しで捉えておられるお一人お一人がここに集まりました。疲れた体と心を励ますようにして来られた人もあります。どうぞあなたが今その疲れに勝る命の喜びを味合わせてください。ここに来られているお一人お一人、教会に連なるお一人お一人、またここに来られないお一人お一人、病と戦う人、不安の中に過ごしている人、家族のお世話をしている人、祈りの中に過ごしている人、あなたが一人一人を顧みてください。この世界を顧みてください。多くの悲しみ、痛みがあります。一昨日、現役の政治家、元首相の方が銃撃されて死亡するという誠に厳しい事件が起こりました。衝撃が走りました。ご遺族にあなたの慰めがありますように、暴力が連鎖することがありませんように、あなたの御言葉が誠に必要であることを思わずにいられません。本日は参議院選挙もございます。私たちはあなたが与えてくださった理性、 あなたが与えてくださった愛によって秩序ある平和の世界が築かれますようにと希望を持って祈りの手を挙げてまいります。そのためにも私たちに聖霊を注いでください。御言葉を聞かせてください。平和を実現するものとならせてください。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条は賛美歌93番 4-A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書使徒言行録第3章、失礼しました。使徒言行録第3章1節から16節、新約聖書の217ページにございます。使徒言行録第3章1節から16節、新約聖書の217ページにございます。お読みします。ペトロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていった。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペトロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち、歩き出した。そして、歩き回ったり、踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆、彼が歩き回り、神を賛美しているのを見た。彼らは、それが神殿の美しい門のそばに座って、施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに我を忘れるほど驚いた。さてその男がペトロとヨハネにつきまとっていると、民衆は皆非常に驚いて、ソロモンの回廊と呼ばれるところにいる彼らの方へ一斉に集まってきた。これを見たペトロは民衆に言った。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように なぜ私たちを見つめるのですか。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。ところが、あなた方はこのイエスを引き渡し、ピラトが釈放しようと決めていたのに、その面前でこの方を拒みました。聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を許すように要求したのです。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人です。あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。立ち上がり歩きなさいと題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。今日の与えられた箇所には見るという言葉が何度も出ております。この今日の話は決して難解な話ではありません。とても印象的な言葉がいくつもありますけれども、今朝はこの眼差し、見るということに心を止めて御言葉を解き明かしたいと思います。まず3章に、この美しい門という神殿の門のそばに生まれながら足の不自由な人が運ばれてきた、また置いてもらったという表現に、この人が人間であるのに物のように扱われて、そして人々の善意によって生きてきた人なんだということが分かります。この次の4章を読むと、この人は40歳であった、40年そのように生きてきた人でありました。まあ、この人にとってはいつものようにこの神殿の礼拝に来る人たちのお恵みを乞うためにいつものような日であったと思いますが、そこに主イエスの弟子のペトロとヨハネが神殿に礼拝するために午後3時にやってきたです。で、3節を見ますと、彼はこの足の不自由な人はペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、どうか恵んでくださいと言ったんだと思います。ここで見たと。そうしますと、4節ではペトロとヨハネは一緒に彼をじっと見たと、今度は見つめ返すということでありました。そして私たちを見なさいと声をかけたわけです。そしてこの人が何かもらえるのか、お恵みをいただけるのかと思ってまた見たと、見つめていると、と書かれています、語られています。そうしましたら、この6節の言葉、私たちの心に本当に響きますが、ペテロは言いました。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そしてこの人の右の手を取って立ち上がらせると、病が、足が効くようになって、しっかりして、しかも踊り上がって歩き出し、この人は境内に入ることが、2人と一緒に境内に入っていた。歩き回って踊って神を賛美して2人と一緒に境内に入っていきました。奇跡が起きました。ユダヤの社会では、足がこのように効かない人っていう、病の人は汚れているとみなされて、神殿の境内の中に、境内に入るということは許されていませんでした。門のその境内の反対側に置かれていた、運ばれてきた、置かれていたという日々で、この人はもう自分は境内の中に入ることはかなわないと思っていたと思います。けれどもこの人は 自分が願うこと以上の体の癒し、そして神を賛美していくという魂の癒し、全身の癒し、存在そのものの癒しがここにもたらされたと言ってよいと思います。そしてそのこの人がペトロとヨハネと共に境内に入って神を賛美しているのを今度は民衆が見たと旧説にあります。もう眼差しがいろいろ行き交ってますね。今度はこの人を周りの人が見た。そしたらこの人はあの門のところに座っていた人ではないかと人々が驚き、我を忘れるほど驚いたのでした。でこのところで、次にペトロが集まってきた人々に説教を始めるのが今日の朗読したところの後半なんですけども、ここでペトロはさっきと反対の一見反対のようなことを言っております。12節、イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか。先ほどこの足の利かない人には私たちを見ろと言ったペトロとヨハネが、ここではどうしてあなた方はこのように私たちを見ているのですかと言った。それはこの言葉にありますように、ペトロとヨハネがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように人々が思ってしまっている、その誤解を解く、そうではないんだと、その眼差しを変えなさい、変えてくださいということでここでは語っているわけです。この人が癒されたのは、16節にありますように、あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。ペテロの名ではない、ヨハネの名ではない、イエス・キリストの名がこの人を強くし、この人を健やかにしました。それはそのキリスト、イエス・キリストの名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです。これは神の技だ、今賛美しましたね、これは神の技、イエス・キリストの名を信じる信仰による神の癒しの技が今起こったんだ、私たちの力や信心ではないと。ペトロは説教をいたしました。先ほど、今眼差しということを心に留めながら今日の聖書を見てまいりましたが、3章の4節でペテロとヨハネがこの人をじっと見たという、その眼差しはペテロ自身がシエスによって受けた眼差しであると思うんです。ルカによる福音書に22章にシエスがユダヤの当局に逮捕されてしまって大祭司の家に連れて行かれたときに、ペトロが遠く離れて従ったという記事があります。ルカによる福音書第22章の54節以下を読みたいと思います。お開きになれる方は156ページ、新約聖書の156ページにあります。主イエスはユダヤの当局に捕らえられて大祭司の家に連れて行かれました。ルカによる福音書第22章54節から読んでいきます。人々はイエスを捕らえ引いていき、大祭司の家に連れて入った。ペトロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペトロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中が ペトロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいましたと言った。しかしペトロはそれを打ち消して、私はあの人を知らないと言った。少し経ってから他の人がペトロを見て、お前もあの連中の仲間だと言うと、ペトロはいや、そうではないと言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった、ガリラヤのものだからと言い張った。だがペトロは、あなたの言うことはわからないと言った。まだこう言い終わらないうちに突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペトロを見つめられた。ペトロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。この61節の主イエス、主イエス、主は振り向いてペトロを見つめられたと書かれています、語られています。この眼差しですね。これに先立って主イエスはペトロが三度自己自分を知らないということを予告しておられました。この時のペトロを見つめる主イエスの眼差しはどういう眼差しであったでしょうか。怒りでしょうか。悲しみもあったと思います。責める眼差しだったでしょうか。そうではないと思います。分かっていたよ。あなたが私を三度知らないということは分かっていたよ。この前のところでは、あなたたちの信仰がなくならないように、あなたのために信仰がなくならないように祈ったと、ペトロのために主イエスは語ってくださっていました。ペテロ自身が知らない自分、こんなことをするとは思ってなかったけれども知ってしまった、イエスを知らないと三度言ってしまった、その自分さえペテロ、イエスは、主イエスはもうご存知でいてくださって、そしてその罪も許すと、あなたは立ち直るんだということまで予告しておられて、分かっていたよ、私はすべてを知っていたんだよという眼差しでペテロを見つめておられたのではないか。そしてその眼差しは私たち一人一人でも主イエスより注がれているのではないかと思うんです。そしてここでペテロは外に出て激しく泣いたということで、自分が取り返しのつかないことをしたこと、しかし主イエスが一切お責めにならずそれを分かっておられたことに強く打たれたことですが、ペテロが立ち直らせていただくのは、主イエスがよみがえられて再びお出会いして、主イエスの方が彼を訪れてくださって、また弟子として立たせてくださることによってペテロは立ち直った、そして聖霊を受けて力強くされたということです。で、私は思うんですけども、このペテロとヨハネがこの使徒言行録3章に戻りまして、美しい門というところに置かれていたこの足の不自由な人に注いだ眼差しは、自分がキリスト、主イエスキリストから注がれた眼差しでこの門に置かれていた人を見つめていたのではないかと思うんです。私たちがどこまでも自分の知らない自分さえイエスキリストはご存知で、自分を丸ごと受け入れられているんだ、これから犯すかもしれない罪さえも許してくださっているんだということを本当に知らされたペテロは、聖霊を受けて主によって強くされて、そのキリストの心を心としたものが、同じ眼差しでこの一人の人を神に愛されているものとして見つめることができたのではないか。 そして自分自身が主によって立ち上がらせていただいたように、本当にこの人に必要なものは入って渡して済む金や銀ではなくて、その人の存在そのものが自分を生かしてくださるこのイエス・キリストに捉えられて生かされることだ。だからこのあるものをあげようと。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。このことこそあなたにどうしても今必要なことだと。イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと、主イエスの御名を宣言し、そこに神の癒しの力が注がれて、この人は自分が願うこと以上のものをいただいたわけでした。今日の与えられた御言葉の後半で、ペテロが説教の中でこう言っております。先ほど読んだところの次の13節、使徒言行録3章13節、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、私たちの先祖の神は、そのしもべイエスに栄光をお与えになりました。もう一つ今日心に留めたいこの言葉遣いは、ペテロが主イエスのことをしもべイエスと言っていることです。私たちの信仰生活であまり主イエスのことをしもべイエスとお呼びすることはないのではないでしょうか。主イエス、御子イエス、キリストとイエスをお呼びしますけれども、しもべイエスとなかなか私たちは言わないのではないかと思います。ペテロもここでしもべイエスとおっしゃって語っているのは注目することだと思います。そしてこのしもべというと、私たちはイザヤ書第53章の主のしもべのことをやはり思い起こすと思います。お開きになれる方は1149ページですけれども、どうぞ聞いてください。主が建てられた主のしもべ、イザヤ書第53章で、この人は、彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから、彼は苦しんでいるのだと。彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。しもべイエスとペテロが主イエスを呼んだ時、そのしもべというのはイザヤ書53章に予言されていた主のしもべ、人々の背きを、咎を代わりに負ってくださり、この主のしもべの受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、しもべが受けた傷によって私たちは癒され、私たち人間の罪をすべて主なる神は主のしもべに負わせられました。イザヤが予言していたこの主のしもべはイエスである、ナザレのイエスである。これが教会の信仰です。ですから使徒言行録3章に戻りまして、ペトロがこのようにして自分自身の どうしようもない罪、取り返しのつかない過ちを主が負ってくださったしもべイエスと主イエスを彼が呼んだということは、自分の罪も人々の罪もこの主が全部負ってくださった、主イエスが私は使えられるためではなく使えるために来たと福音書で語っております。ルカによる福音書では22章において、私はあなた方の中で給仕するものである、使えるものであるとご自分を表しておられます。私たちにとってイエス・キリストはもちろん信じる対象でありますけれども、その救い主が私たちに仕えてくださって、命まで捧げてくださって、私たちの罪もすべて負ってくださる、そのようにして仕え抜いてくださったからこそ、今私たちは平和が与えられ、癒しが与えられ、立ち上がり神を賛美して生きることが許されている。この方は使徒言行録第3章では、今度ペテロはこう言ってます。あなた方は命への導き手である方を殺してしまいました。これは私たち人間の罪の指摘です。神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはそのことの証人です。この方は命への導き手です。命の先達という訳もあります。命を始められた方とも理解することができます。イエスはしもべであると同時に、私たちのにとって命への導き手でいらっしゃる、先立ってくださって私たちを命へと導き入れてくださる。先に私たちは使徒言行録2章で命に至る道を神は私たちに示されたという御言葉も聞きました。私たちのためにしもべイエスが与えられており、また同時に命への導き手である方、そして殺されましたけれども、実はここにイザヤ書53章に予告されたように、私たちの罪を負う神の救いの出来事、十字架はその神の救いの出来事でもあり、神はこの方を死者の中から復活させてくださった、私たちはそのことの証人です。で、13節にそのしもべイエスと申しましたが、そのイエスに栄光をお与えになった、神はしもべイエスに栄光をお与えになった、もともと神の子としての栄光に満ちておいでになりましたが、死に勝利されるということによって、イエスが神であられること、神の子であられることが私たちに示されました。この勝利としての栄光に満ちておられるイエスが私たちの命への導き手でいらっしゃる。今私たちはこの方の名を呼ぶことができ、この名によって救われ、この名によって語ることが許されております。最後に今日短文にも書きました横山静子先生のお証をご紹介して祈りたいと思います。今日使徒言行録第3章の説教をするということで、この静子先生のお証を思い出しました。横山静子先生は初代の横山義成先生、初代牧師の横山義成先生のお連れ合いで、日本イエスキリスト教団の教師でいらっしゃいましたが、横山先生と結婚して西川口教会の前身である川口本町教会に来てくださいました。11年前の教会創立60年を記念した10年の記録誌に証を載せました。先生の証を載せさせていただきました。その証に使徒言行録3章に触れたことを思い出して読みまして、皆様にも分かち合いたいと思いまして、今日の短文に書きました。お読みいたします。 使徒言行録3章を読んでおりました。足の不自由な人が連れてこられた。そしてペトロとヨハネが見た。何かください。この人は物をもらわないと生活できない。ペトロとヨハネはその人を見て、私たちに金銀はない、私にあるものをあげようと言いました。そこを読んだとき、静子先生がそこの箇所を、聖書を読んだとき、私にあるものがあるかなと示されたのですね。キリストによって私たちはキリストのものになっていますけれども、あるときはキリストを押し合ってすべてイエス様にお任せしますとは言っていないのです。そのことを示された。主が洗礼を受けたときから私たちのうちに住んでくださる、そして私を占領してキリストのものにしていてくださるはずなのに、私はいつの間にか自分が、自分の力が、自分のエネルギーが奉仕をしなくては、何かをしなくてはとなっている。それはいいのですけれど、イエス様の後についていく奉仕なのに自分が先になっていました。使徒言行録3章では、キリストの名によって癒しが行われているのです。ペトロの力、ヨハネの力ではない。イエス・キリストの名。お祈りは最後に、イエス様の名前によってお祈りしますと言いますが、どうも最後の言葉のようになっている。とんでもないことです。キリストの名、そこに力があるのですね。今試練があるなら、その問題をイエス様お願いします。イエス様に全部預けるのです。自分が背負うのではないのです。お祈りした後も、自分が背負っている人は、口では言っているけれど、キリストの御名によってお祈りしていないのです。私たちは信仰を持って、イエス様、あなたの名によってお願いしました。そこから喜びと感謝を持って進んでいきましょう。祈ります。主なる神、あなたは私たちのためにしもべとしてのイエス、キリストを、命への導き手である方を私たちに先立って、ここに私たちのもとに使わせてくださいました。私たちはこの方を呼び、この皆によって救われ、この皆を語り、この皆によって立ち上がり歩くことが許され、ただ一筋にこの皆によって導かれ生かされ続けることができる教会であり、私たちでありますようにと心から祈ります。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌458番を賛美いたします。賛美歌458番。
Thank you.
私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
天にいます父なる神様、それぞれが一週間の歩みを終えてこの聖日に礼拝を守る恵みを感謝いたします。この世の中の出来事がたくさんあります。いつも私たちの心が騒がされますけれども、その中にあってもいつもあなた様を信じてあなた様を見上げて進んでいくことができますようにどうぞお導きください。これから始まる1週間どうぞ神様が私たちそれぞれをお支えくださいますようにお願いいたします。ただいま捧げました献金をどうぞあなた様のご用のためにお使いください。この祈りを尊きイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
賛美歌唱詠賛美歌25番を賛美し祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。